ネラジ。いよいよ我が家に魚醤3本セットがやってまいりました。
ん？魚醤？
魚の醤油ですね。
はいはいはいはいはい
はい、はい、1匹と地元高校地元企業との共同開発、発酵食品で毎日健康サポートという、まあ、見出しがついてますけども、以前ね、まあ、うなぎが私好きでございまして、はい、うなぎのニュースをね、もう最新のニュースを常にこうピックアップはして、まあ難しいなってこうゴニョゴニョしてるんですけど、
なかなかないですからね、うなぎの最新ニュースね、
非常に分かりやすいニュースで、うなぎの頭が、まあ、要はその料理するときにうなぎの頭ってまあ切っちゃうことが多い、
あんま出てこないですもんね、食べ物でね。そうそう、うなぎの頭、
そのうなぎの頭捨てるのもったいないから何かにできないかって言うんで、これね、もうこれ今手元にあるんですけど、うなぎナンプラ、うなぎに能力の能と書いて万能という今商品が私の手元にございます。
へー、
うなぎの頭で作った愛知県三河産のこだわり魚醤ということでですね、いや通販で取り寄せましたよ、いよいよと。
いわゆるナンプラってね、エスニック料理、タイ料理とかベトナム料理とかで使われたりしますけど、結構癖のあるね、香りの、はい、
でさ、まあ言うと僕なんかほら、料理人になろうとなる、料理人になるか、どうしようか迷ったあげくやめちゃったタイプの人間なので
そうですね、もう一個のパターンでいかにボケるかだったんですけど、そうですね、本気だったんですけど、
ちょっと美容師っていうのをバカにしてるって怒られそうだから言うのやめましたけど、
それでも、本当に料理人を目指した時期もあったっていう話ですか、それとも今ボケようとして失敗した、
ね、候補じゃなくてね、料理人になろうという時期はなかったんですけど、はい、でも講談師になろうと思った時期はあったよいいんだよ、その話は、その話はいいんだけど、
パンパンパンって、
それで白山や、3種類あって、この今言いました、うん、万能と、それからね、にぎす、にぎす
って、あ、聞いたことある、うん、聞いたことある、
にぎすって魚なんだよね、キスじゃないじゃん、うん、にぎすじゃんっていうコピーがちょっと若めなコピーが書いてます
けど、ゆるいな、うん、はいはい、
喜ぶに白と書いて、これ、気迫っていうのかな、これの魚丸ごとで作った魚醤と、あともう一個が、醤油じゃん、エビだら食べてみりんっていう、これでも愛知県の人しか分かんないですけど
そうですね、
うん、ジャンガラリンみたいな、そういうダラーとかみりんとかって言うんですけど、本当に、まあ、それはそれでいいんですけど、
あ、食べてみりんはみりんにかけたんじゃ、食べてみりんっていう言い方なんですね、
そう、言い方ってとかけてるのかな、うん、で深海の献上品、人権エビの魚醤、献上というね、絹に
エビ、エビのですか、
はい、カモスと書いて、でこれエビなんですよ、だからエビの味、エビのなんていうか料理なんかにちょっと付け加えると、よりそのエビの魅力が伝わりますよということで、いやーこれね、手に入れて、いやワクワクして、よし何に使ってやろうと思ってはたと気づいたんですけど、
うん、
俺が料理人選ぶのやめちゃったせいもあって、この魚醤を料理のどこで使うか全くわからないっていう、
いや本当ですよ、うん、ほんまに使ってるイメージが
ね、どうして、お母さんはどこで使ってたんだろうって思うんですけど、
ナンプラーはね、それこそさっき言った通りフォーを作るとか、なんかそういうエスニック系のガパオみたいな炒め物を使うとかだったらわかるんですけど、
そう、そんなに使えるわけじゃないけどね、普段うちでその生春巻きとかそんなに作らないんですけど、でね、一応ねこれ魚醤を使ったレシピがあって、
うん、
でこれまあこの6種類あるんですけど、
うん、
まあ一番やっぱ使いたいのは万能じゃないですか、うなぎの魚醤、
そうですね、それのためって言っても過言ないですもんね、
ポンさん、それのために買ったわけですから、うん、これに一番上に書いてある、よしこれをやってみようと思って、
うん、
素材の味を引き立てたい料理に適しています、うなぎとの、卵との相性がよく旨味を引き立てます、
うんうんうん、うな玉とかありますからね、
隠し味に使うと全体の旨味が底上げできますと、
うんうん、分かる分かる、
なるほど、そうか、じゃあこれを作ってみようということで、一番目に上がっているものがロールケーキ、
嘘だろ
なるほどということで
嘘だろ、え、はい、 ケーキ？
これを検討しておりますんで。
魚醤をケーキに使うの？
できました。
生臭さが、え、
ご報告したいなというふうに思いますけどね。
嘘嘘、え、どういうこと、どういうこと、はい、うなぎの香りをロールケーキにつけるってこと？
材料だけ言いましょうか。卵、砂糖、薄力粉、生クリームに、
ケーキだな、ケーキだな、
うの、あ、万能、うなぎのうと書いてる、万能ですね。で、あと生クリームと砂糖と万能、これを 2g 入れるということで、
うんうんう
ん、いやだからこれさ、そうバカにするじゃない、なんかロールケーキにいけるのとかって思うじゃない、これが入れたら、
もともとのその味とか香りとかが全然今とこ分かってないんで。
そうなんですよ。でね、僕一応香りと味も今もう一度味見してみましょうか。
いわゆるだってうなぎのかば焼きって結構あのタレの味が結構強いじゃないですか。 そこにまあ、あ
のかば焼きの味と思っちゃうとちょっと誤解があるから、う
ん、違いますもんね。
あ、
食レポだ、ね、新鮮。これで吐いたりしたらすげえ面白いけど。
そんな、いや、まずくない、全然まずくないですよ。
全然おいしい、
うん、あの本当に、あの、なんていうかな、芳醇な醤油って感じ、
ね、ああ、醤油なんですね、
う
ん、やっぱり、
うん、そうそう、あの匂いをあの嗅ぐとやっぱ醤油の感じだね。でも見た目は薄いなんか色をしている茶色い液体って感じではあるんですけれど、はい、ほうほうほう、ということで、ロールケーキ作ります。
黒くなるってことなのかな、茶色くなるか、
まあ、そんなダボダボ入れないですけどね、2g とか 10g って書いてますからね。
隠し味で、
そんな予告編でございました。
はい、楽しみにしてます。
いきますよ、はい、友達職場
普通に卵焼きとか作れ
へんとした雑談からツイッターの投稿のネタの種などですね、直接あなたの役には立たないけれど、うん、記憶の扉を押すような
買いたくなった人多いんじゃないかな。
タネラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。
ほいほい、
はい、お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
へりくつお化けのポンでございます。
どんどん悪い方向に行ってるな。まあいいや、どうぞどうぞ。
はい、ちなみにこちらの、魚醤3本セットですけれども、まだ売り切れてないかと思うんですけど、3本セットに2000円ということになってます。1匹と、
今はあれですね、4月11日現在ですね。
はい、
まだ売り切れてない
と。1匹というところで検索していただいて、大津屋株式会社っていうところね、通販で販売してますんで、もしよろしかったらそちらもご覧ください。宣伝になっちゃった、うん、はい、まだほとんど使ってないんでね、あの宣伝できる要素はあんまないんですけども、うん、はい、うん、ということで、長くなりました、週の始まりはおしゃべりの練習場所、種枕です。何かね、皆さんの話題のお役に立てたなというふうに思います。
うん、
はい、ということで、まずは枕なトピックス、先週気になったこれちょっと話したいなというソースを私が、拾っておりますので、そちらの話ができればなというふうに思います。
うん、
さあ、ちなみに前回の枕ではですね、あの急遽オリンピックについてのゴニョゴニョについて大量に喋るという、うん、なんか不思議な回になってしまったんですけれども、
ね、まあ、
でもね、僕ね、オリンピックについてやっぱちょっとなんか喋っとかなくちゃいけないなと思うんですよ。じゃあなんでかっていうと、うん、なんかこう本当にドキュメントでずっと、まあ、いわばあのオリンピックが決まる、まあ、前からではありますけど、
うん、
なんかいろんなことがオリンピックを中心に起こってるじゃない。
はいはい、
まあ、ロゴがどうだっていうことから競技場がどうだとか、うん、その地域の環境を壊すとかね、まあ、マンションのアパートを壊すだとか、その池に、ね、
どうなっとんだよ、
植物がどうなっているかとか、あと お金の問題だとか、
そうやそうや、
いうことだとか、まあね、最近だと、まあ、ジェンダーの問題についてとか、まあ、組織の問題だとか、あと情報公開の問題だとか、もうとにかく山盛りしかない状況 でこれについてちょっと踏み絵みたいな状況もあるから、だからなんかこう、うん、いい悪いだけじゃない、なんかちょっとこうオリンピックっていうのは日本において何なのかっていうか、だって多分もうこうなってくるとさ、昔の東京オリンピックより新しい東京五輪の方がこれちょっと意味深いよね。あのもうもはや、
うんうんうんうん、
なんかまあ問題山積っていう意味が強くありますけどね。だからまあちょっとそんな話で前回は少し勢い余ってしまったんですけれども、まあ、ちなみにちょっと1個ニュースがあって、不思議の国の聖火リレーという NHK の記事があって、でこちらの方では、はいはい、まあ、聖火リレーについてちょっと遠巻きに僕らいろいろね、まあ怒ったり、まあ、いい感動したりいろいろしてるわけですけど、
うん、
これを見るとその聖火リレーというのが具体的にどういうふうに行われているかっていうふうなレポートが書かれていて、 つまり聖火リレーってさ、なんか僕はてっきりあのずっと一直線で誰かがこうトーチを渡して、まあ、火をつなぐのか、火をつけてまた次の人が火を持っていくみたいに思ってたんだけど、なんかね、うん、そういう仕組みではどうやらないらしいんですよ。結構複雑にいろんなルートがあって、もうだからなんていうのかな、なんかこう、こう細胞分裂のようにあの放射状に動くみたいなところがあって、うん、だから厳密に火がつながってるとはもうもはや、まあ、言えないといえば言えない、まあ、でもそれは当たり前だよね。
うん、でも聖火のアイデンティティってどう保たれるんですか。俺は聖火だっていう意識は聖火側はどう保てばいいんですか、それって。
多分もう僕らが知らないうちにそのオリンピックの聖火っていうのはそれぐらい複雑になっちゃったんだよ、うん、その僕らがしあのぼんやり見てる間に
複雑に、うんうん、
そうだからその単純に一直線ただただつないでいくだけじゃなくて、うん、やっぱいろんなことが人が参加できなくちゃいけないから、まあ、複数のルートを持ったりだとか、うん、あと福島なんかはもう、うん、まっすぐ進んでないからね、全然こうぐるぐるぐるぐる蛇のようにぐるぐるうねって進むっていうか、もうみんなにこうか、見てもらうみたいな走ってる姿をっていうルートだったりするから。
でもそれ前のところとつながってなかったらいきなりその火が生まれることになるわけじゃないですか。それを成果でやるっていうのはどう証明するんですか。
俺はそこでその議論今あの簡単にはできないんですけど、つまり、うん、まあじゃあこういうことだからいいんじゃないの、いやじゃあこれもありだよね、まあそういう意味じゃこれもありかなっていうのがもうすでに積み重なってるんだよね。この別に東京五輪ではな
く、あの与党の憲法解釈みたいな感じで、
相当
こうも解釈できるよねっていろいろ考え方はあるよねって、
そんな悪く言う意味ではなくて、別に何、うん、いろんな物事ってさ、そのいろんなものを内包していくときに、まあ、一つのアイディアっていうかで、なんかこう、うん、まあそれも許されるかなっていう風なものがあったりするわけじゃないですか、
うん、
テレビドラマっていうのはそういうもんだみたいな前提があったりするけど、別にアドリブ入れたっていいしとか、なんかまあそれは人によって解釈あるわけだけど、まあ、それを一応許容する形で今ルールがあるらしいんだけど、うん、ただ僕らはあんまりそういうこと認識せずに、うん、なんとなくリレー感動みたいな風に思っているけど、よくよく見ると実はいろんなこう、まあ一見聞くと何それと思うようなことがいっぱい行われてて、
それって今までのオリンピック他の国でも同じようなことが行われてたってことなんですか。
いきなり東京五輪でこれだけしてるとは僕はちょっと思えないんですけど、まあ、それもね、もしかしたら調べないとわからないのかもしれないけど、まあ、少なくともあの参加人数をあの一般の人も含めてなんかこう統治をこう受け渡していくっていう流れはやっぱそれぐらいでやらないとできないのかなと思ったりして、うん、でもろんね、ここにはのスポンサーの問題だとかいろいろ関わってきたりするわけですけど、うん、なんかだからまあね、あの概ね僕は文句言ってる側ではあるんですけど、まあ、実際どうなんだってことをよく知らないと、うん、なんかなかなかいろいろ言えないし、だからこれ本当にだからでも世間の問題って全部こうだと思うの。すでにあのなんかと今湧いた問題じゃなくて歴史があったりするとそっちはそっちの言い分とか歴史とかもあると思うから、その辺のことはまあ全部知る必要はないかもしれないけど、ちょっと解きほぐしておかないと、なんか印象で文句言うと結構良くない面もあるのかなとかね、なんかそういうことはちょっと思ったりもしましたけどね、うん、まあまあはい、まあ本当に何だろうっていう感じですが、ちなみに池江璃花子さんだっけ、
は
が
選ばれたみたいですね、
国に選ばれた、
うん、
これもまためんどくさいな、なんか今回長くなっちゃいそうで嫌だけど、ちょっとオレンジさんご感想などあれば。
いや別に何の思い入れもないのでよかったねぐらいですけど。
そうですね、うんうん、ありがとうございます。僕もそんな感じです、よかったなと。
サッカーとかでね、すんげえ大怪我しててようやく選ばれたとかってなったら僕は個人的には喜びますけど、別に水泳だから何とも思わないですね。
うん、なるほどね。うん、
うん、
うん、そうか。まあ、はい、うん、ありがとうございます。弱者男性っているの誰なの樹形図というのが、ハテナのなんかブログみたいなのが書かれてまして。
うん、うん、
うん。弱者男性ってよく言うじゃないですか。まあ、よく言うっていうか、
べしとしてのキモくて金がないおじさんみたいなやつでしょ。
そうそう、
やだねあの言い方ね、本当に。
でなんかこうもうさ、実体がないものについてこう語るのは非常にこう リスクもあるし意味もよくわからなくはあるんですけど、
うん、
でも弱者だ、まあ、つまりさ女性が厳しい状況にあるっていうのは一般論としてはまあわかるじゃないですか。特に日本においては
全員がそうだとか状況としてね男性中心で社会を作られてますからね。
そうそう、だから社会の構造はそういう面が強い面もある。じゃあ男性が厳しい状況にあるのかって言われれば、うん、だこれもちょっと弱者男性って独特のニュアンスがあるから、まあ、ちょっと別ではあるけど、まあ、男性が苦しいこともまあ別に同じ人間だから、
ね、当然そうですよね、うんうん、弱いっていうものをそういうなんか金銭的に豊かでないと捉えるのであればとか、うんうん、そういう切り口での弱者の男性っていうのは全然いるとは思いますよ。
で、まあ、男性っていう性においての弱くなる傾向っていうのも一応あるにはあると思うんですよ。
まあ、男性だからってこと、
うんうん、まあ、男性だからというと本当は違うのかもしれないけど、例えばその、うん、例えばサラリーマンとかさ、その社会対社会の立場ばかりを気にしていた、まあ、割と男性が多かった、うん、いわゆるサラリーマンたちが地域社会に戻ってきた時に急に立場がない、実は家族にも立場がないっていう状況の中で、うんうん、まあ、それを弱者と呼ぶかどうかは非常に疑問だけれど、うん、でも人間としてそれって十分もう弱そうに見えちゃうみたいな、誰からも相手にされない、うんうん、生きる場所もない、何なら妻についていくだけみたいな姿を見ると、
うん、
まあ残念な感じもあるし、まあそれをね、うん、お前が蒔いた種だというのは簡単だけど、まあそれもちょっとある意味の弱者とも呼べるのかな。
うんうん、
まあだからね、どっちにおいても男性だろうが女性だろうがそれ以外の人だとしても、まあその自分のまあ、動物的な性自認とかっていう風な課題と社会的にその性別にまつわる、うん、いろんなこう制限がその人の、まあ、弱み強みを作ってしまってるってことはあるじゃないですか。
うんうんうん、
でまあよくその弱者男性のなんかややこしいところはなんかその怒りをこう他にぶつけるみたいなことがあるらしいんですけど、なんかその辺ってピンときます？
まああれでしょ、インターネット5チャンネルとかで書き込むみたいなこと、誹謗中傷。
そうそうそう、まあなんか俺は、うん、あんま見ないけどそういうのはあるらしい。
俺もあんま5チャンネル見てねえんだよな。ツイッターででもいますよね、そういうタイプの人は。
そうね、
でいてして男性を、まあ、自称してるアカウントですよね。
うん、まあうん、そうね。なんだろうね、なんかこの辺こうどうもこう分け入る気持ちが難しいなというのがまずあって、
うんうん、
自分もね別にその強者だとか弱者だとかそういう区分の中に入りたい気もないけど、まあ、うんうん、なんだろうね、難しいね。
でも本来その、うん、ね、社会的にはやっぱり女性の方が不利な状態になっていて、それをある種改善するっていう方向性は当然弱者であるという男性も救う仕組みにはなっているとは大抵のものは思いますけどね。そこら辺はなんか性別、特定の性別だけをこう地位を上げるみたいなことはなんかあんま起きてない気はしますけどね。
どっちかが勝つって問題じゃないはずなんだけどね、うん、なんかお互いに石を投げるみたいなことがなぜかあったりするのが不思議ってことです
よ
ね。うん、もやもや。そして次です、ディスコードが2020年後半だけで2200以上の過激派サーバーを削除したことを発表という。
マジか、俺消されてないよな、
大丈夫かな。ディスコードといえばあのオレンジさんが、はい、まあ、割とこう、うん、まあ、僕はあんま詳しく知らないんですけど、そのコミュニティのあり方みたいなところで、
うん、
まあ、ディスコード、まあ、あくまでこれはその技術的なものではあるんですけれど、これを使って、もともとはゲームのコミュニティが多かった
んですけど、そうでしたね、うん、実況とかね、
それを使うことで、なんていうかこう、うん、上位形というか、ピラミッド構成じゃない形でコミュニケーションがいろいろ広がっていくみたいなイメージを持っている人が多くて、そういう気持ちで参加している人が多い。うん、まあコミュニティというかサービスなのかな。
うん、そうですね。
でこれで、まあ、あるんですけど、なんかこう2020年は非常に成長の年でしたと言いつつも、なんかここに書かれているのは安全対策チームが不正なアカウントを、まあ、削除したんであるという んですよね。
過激派ってなんだ。
2020年後半にディスコードが削除した日、スパムアカウントの内訳ということが書かれていて、 搾取的コンテンツとで削除されたアカウントが12万、スパム以外で最多、ハラスメントが3万、過激派などのやつが3万と続きました。あまりに多すぎて以下のグラフに含まれていないがスパム行為により削除されたアカウントは半年で326万以上に達しているということだそうですね。
ちゃんとチェックしてるんですね、じゃあね、中身をね。
まあ、ちょっと仕組みが難しいからこれちょっと把握するのはなかなか難しいと思いますけど、ただまあこうやってこう、ね、ディスコードが結構グイグイと自分たちの世界をこう、まあまあ、ある種守ろうとしているみたいなこともあるみたいですけど、
なんか、ね、なんかどこかが買収するしないって話も出てんでしょ今ディスコードってね。
そうなんだ、はい、
うん、
なんかミャンマーの件とかでもさ、あのミャンマーの人たちが、うん、まあ、いわゆるそのこういう軍事政権になってしまう動きをなんとかするためのデモの動きを盛り上げるためにデモの情報をなんかこ、やり取りするためのツールを自分たちで作るみたいなことがあるらしくて、
うんうん、
だからやっぱり今の時代さ、そのまあ本当にアジトを作ると同じぐらいこういうコミュニティツールを自分たちのものとしてうまく活用できるかってことで重要なことだと思うんですけど、
うんうん、
だからまあオレンジさんある意味このディスコードってちょっと大事な場所みたいな意味もあったりはするわけでしょ。
そうですね、まあ、まだ全然うまくは使い今日もこなせてないですけど、そうですね、うんうん、新しいそのグループなりコミュニティなりを作るのに有効なサービスではあるなと思ってるって感じですかね、
うん、なんかね、でも難しいよねこれ。やっぱこうどっか買収したらやっぱ大きいところのものになっちゃうのかとか、そういうこともあるし、この辺なんかね、いやじゃあ本当にやっぱり近所の喫茶店で食べる方が安心だみたいな気持ちにもなったりするわけですけど、なんかこういう場所をネット上で作ることの難しさというか、まあ面白さもあるんですけど、なんかそういうことちょっと感じたりもしました、
ね、個人的になんかやりたいのはやっぱミクシーがやってたミクシーコミュニティみたいなものがやっぱりやりたいなとは思っているので、うん、はい、そういうふうにこのジャンルコミュニティを作るならこのサービスみたいなので固まってくれた方が、それこそ Windows とか Google とか買ったならば、うん、それが主流になる可能性は、 Discord はまだまだアングラというか、それこそゲームから始まってるものだったりするからメジャーではないので、なんかメジャーになるっていう意味合いではどこかが買うっていうのもプラスに働くところはあるのかもなとは思ってますけどね。
まあ難しいやな、メジャーになってろくなことないっていうのはまあ一般としてはあるんだよ、
ね、Google はすぐに買っては潰しますからね、うん、
そう、それもあるし Facebook なんかはやっぱほらいろんなこと全部受け止めなきゃいけないからさ、
まあね、
そうなってきた時の難しさもありますよね。
まあ、
うん、はい、続いて、Z 世代のなりたい職業ランキングというのが IT メディアの記事で出ていました、これ Z 世代っていう、まあ、Z 世代で分かります、1990年半ばから2000年代初め生まれの人を Z 世代という。
これ Z って何の Z でしたっけ。
なんだっけ、なんか海外だとジェネレーション Z なんて言い方もありますよね。そこから取ってきてるのかな。
ジェネレーションだったら G ですもんね。
いやいや、ジェネレーションじゃなくてその Z っていうふうな言い方があるじゃない。ジェネレーションってだってどの世代も全部 G になっちゃうじゃないですか。そうなると
。なんで、そうそうそうそう。なんで Z なんだろうなと思って。
なんでなんだろうね。これをちょっと分かりませんけども。うん、
ああ、なるほど。1965年から1980年頃に生まれた世代がジェネレーション X と呼ばれていたと。
はい、
で、その後の世代がジェネレーション Y で、ジェネレーション Z なんだから X っていうのをカナダの作家ダグラス・クーブラントが書いたジェネレーション X って本を出したと。
検索してんな、はい、
ダグラスが悪いんだ。ダグラスが X とつけちゃうからなんか YZ みたいになってきてるっていう。
別に悪いわけじゃないけど、
なんだジェネレーション X
って。 Z になっちゃった、ね、
X の語源を書いてくれよ。何なんだよ X って。
まあいいや、はい、それでですね、一応このランキングが、はいはい、まあいろいろランキングありますけど、
うん、
3位が芸能人、2位が保育士、1位がこれ、うん、インフルエンサーってなってるんですけど
職業なの、
まあ、偏りなんだとは思うけどさ、なんかつまりインフルエンサーってさ、うん、なんか主体性に非常に欠ける職業だよね。
なんかまあ広告主がいてみたいなこと。インフルエンサーって何をする仕事なんですか。
まあ、流行らせる人ってことでしょ。
ほー、
消費行動に影響力を持つ一般人っていうことですから
消費行動が中心にあるんだ。
お金にはなるけど、あんた何やってんのって言われてさ、何を作ってるのって言われたら、僕は流行を作ってますみたいなことになるわけ。どういうこと一体。
え、バズらせ屋っていう呼び方でいいってことそれ。
まあ ただまあそのまあ揶揄することはできますが、そういうふうな世界観が、うん、まあ、ちょっとこれね、一体誰に何を聞いたんだっていうふうな気がするにはするんですけど、うん、ちょっとこう詳しく載ってないんだよな。
インフルエンサーになりたい、あれか、あの博多華丸大吉さんのネタだよね。インフルエンサーになりたい。
オレンジさんもやっぱりこうツイッターやってるからさ、やっぱそういう意味では、うん、あのインフルエンサーになりたいわけでしょ。
ああ、そういうことになるんですか。
いいね、
僕がやっているその映画とかこう、うん、感想を述べてどんどん映画見に行く人が増えるといいなっていうのは、あれは行き着く先はインフルエンサーになるんですか。
だってオレンジさんの発言で、うん、映画会社の人が、あ、なるほど、こういう点をもっと押していった方がいいんだ、ありがとうございますとか、あ、この商品ね、押してくれたからこれはもっと押していきましょうとか、あの人が言って、オレンジさんが言ってんだから、これやっぱりこの映画ちゃんとね見ておかなくちゃいけないんだとか、もう流行発信基地にほぼなりつつあるわけじゃないですか、オレンジさんは。
全くなってないです。それ全部が逆な感じですけど、え、インフルエンサーってなんかお金をもらってなんかその商品を PR するとかじゃないの、うん、違うの、そういうのとはまた違うの、ま
あ、あの一応定義上だとそういうのもあると思いますよ。そのね、なんか YouTuber とかでさ、あの、
うん、
この商品を売りますみたいな、売りとかもあの今流行ってるらしいですよみたいなことをやる人が、まあ、職業的にはそういう人だと思いますけどね、うんうん、まあ、うん、いいや、はい。
なりたいんだみんな。じゃあ俺もそうなのか。俺 Z 世代だったのか。そうか、なるほどな。
あ、 Z 世代なんですね。
違いますよ、違いますよ、全然上ですよ俺。ゆとり世代ですよ俺。
Y 世代なのかな、
はい、Y 世代は知らないですけどね。
なんだ Y 世代ってな、
はい、呼ばれたことないですけどね、
世界120位、女性がひどく差別される国で男性より女性の幸福度が高いというアイロニーというプレジデントの記事。
幸福感って書いてますけどね。なんだろう幸福感って。
幸福感が高い、うん、まあ、これ、まあ、簡単に言うとなんかすごくまあ差別されてて、女性のその位置というのも、うん、ジェンダーギャップ質というのも低いんだけれど、幸せ度っていう幸福感っていう観点だけで言うとなぜか男性の方が低いという話があって、
それ世界的にどうなんですか。女性の方が高いっていうわけでもないんですか、世界的には。
あ、日本以外の幸福感っていう指標がちょっとこの記事の中には直接は出てきて
ない。もうなんかプレジデントとかね、クソみたいなタイトルしかつけないので本当に信頼を置けないんですけど、サービス。
あ、でもありますね、世界ランキング幸福度の男女差ということで、
うんうん、
ほうほうほう。あ、でも男女差が一番あの高いのは日本なんですね。結構ずっと
女性の方が高いっていうのは日本は突出してるんだ、
まあ、男女の差が高い、まあ一般的にだから女性の方が高いっていう意味なのかもしれません。
男性が低すぎるって話じゃなくて、
そういうことじゃないのかな。ちなみに最新のデータは男性は2位なのかな。あの日本がね、1位がこれフィンランドって書いてあるんですね。
え、ごめんなさい、何ランキングですか。
幸福度の男女差のランキングっていうの、
どれだけ男女で違うかっていうその幅の広さが、一番広いのがフィンランドで2位が日本なんだ
っていうことみたいですね。
でフィンランドも女性の方が高いんだ。
おそらくそうじゃないのかな。
ほう、興味深いですね。
そうね、まあでもこう表でね、ああ、そうね、日本ほどでもないが幸福度の女性優位は韓国、台湾、香港など東アジア諸国でも共通な場合が多いだそうですね。男性の方は一家の大黒柱、男性はか弱い、あ、男性はか弱い女性を守らなければいけないといった古い道徳観に縛られていることなどが結果の背景にあるのではないかと。
はあ、
ね、
あまり勝手に思い込んで勝手に不幸になってるところですね。
そうですね、まあ何が幸せなのかっていうのは非常に分かりませんけどね。まあそれこそ幸せって口にしたらどうかっていうね、なんかよく分かんない話もありますけどね。
そう、自分の中のねハードルというか、その位置がどういうふうに設定されてるかによる気はしますけどね、うん、
ちなみに幸せ
どうだろうな、幸せ 60% ぐらいですかね。 50% よりはちょっと高いぐらいですかね。
俺も最高に幸せ。
お、そういう風には全く感じてなかったし、多分リスナーの方もすごく感じてなかったと思う。すごいいいこと
だ。皆さん口に出すことから始めていきましょうね。俺最高に幸せ。
どっちなんだよ、本当なのか分かんない、ね、
時間がなくなってきまして、パーッといきましょうか。今度はパックマンでバトルロイヤル、パックマン99というですね、任天堂スイッチのオンライン加入者限定のサービスで、パックマンを99人でやるっていうオンラインゲームが
始まりました。から狂ってますね。いいですね。
面白いですよこれもね、はい。うん、それから Facebook は中高年男性の SNS、 若者向けの TikTok になぜか40代などが多いなど、日本の SNS 統計を可視化するとこうなるという情報が、ギガ人に載っています。
あらゆる SNS ね、おじさんが増えてるってことですね。
それから短期間労働者の賃金統計、厚労省が調査法の変更を申請せず、大学教授や医師らの協力で時給が急上昇と、東京新聞記事ですね。それから、ホットな話題もよくわかる宇宙旅行ガイド、ルルブ宇宙の詳細レビューがマイナビに載ってましたので、ちょっとリンクを入れておきました。
ルルブ宇宙、
はい。そしてまああと今週というか先週というか、あのあれですね、結構いろんな方が、有名な方がお亡くなりになって、田中邦衛さんとか、橋田壽賀子さんとか、はい、なんかまあ2人ともこうね、テレビ界映画界を支えてた人だと思いますけど、なんか、お気持ちとしてはありますか、何か。
それこそまあツイッターもしちゃったんですけど、あの橋田先生とかは、なんか僕も書いた後に知ったのは、2021年そのコロナ禍を舞台にしたホームドラマを書こうとされていたところだったらしいというところで、やっぱり今の時代っていうものを捉えて、橋田先生がどういう、それこそ2014年ぐらい、25年ぐらいかな、から多分ドラマを書いてらっしゃらなかったと思うので、
今の時代に、ね、2019年の渡る世間、
そんな先にありましたっけ。あ、そっかそっか、渡る世間はやったんだ。でも新作っていう意味では多分作られてなかったと思うので、そういうものがどういうものになるのかなっていうのはすごく気になるところだったし、北の国からってあれ完結してるんでしたっけ。
まあ、完結というか遺言が確か一番最後だったと思いますけど、まあ、一応完結、完結っていうかどこを完結するかによると思いますけど、もうだってね、ドラマはテレビドラマ版は終わってるわけだから、スペシャル版としてずっと続いていたので、まあ、続けようと思えばもう一作ぐらい続けられたとかなんかあったのかもしれないよね、きっとね。
まあ、国枝さん自身もね、ずっと表舞台には立たれてなかったのでっていうところもありますけど、やっぱね、なんかまあ、視聴者視点としてはなんか最後のこれが遺作だみたいなものがちょっと見れたらよかったなとはちょっと思ってしまいますけどね、どうしても。
ね、
ポンさんこれ多分語ったらすごい長いでしょ。また別の機会に話しましょうか。
そうですね、まあ、でもね、田中邦衛さんとかも本当にこう昔の映画でね、本当に若大将シリーズなんかでも結構出ているし、
青大将ですよね。
そうそう、結構多いので、ちょっとその辺なんか、まあ追悼って難しいけどね、でもそういう古い映画も俺、あの目を向けてもいいのかなと思ったりします。はい、では最後に来週の今週の予定をね、ちょっと、お伝えしておきましょう。4月11日は、朝鮮開業記念日でした。12日、東京都、京都府、沖縄県にまん延防止等重点措置が適用されるそうですよ。それから65歳の高齢者向け新型コロナウイルスワクチンの接種が開始されるらしいけど、お医者さんの方もまだ全部打ってるわけじゃないとかね、いうのがありますね。それから4月13日は自民党が子ども庁創設へ議論を開始するというふうな予定が上がっていました。あと喫茶店の日だそうですよ。1888年に上野に、これカヒ茶館っていうのが、これ有名なんですかね。
ああ、なんか僕も前見たことあります。ありますよ、そのなんかあるんですよね、日みたいなのが確かあった気がする。
で1階がビリヤード場、2階が喫茶店の2階建ての洋館だったん
です。おしゃれ、
ちょっとね、調べてみたいですよね、カヒ茶館っていう、ね。そして、4月14日は、2021本屋大賞が発表されるそうです。うほうほう、はい、あと熊本地震から5年とかね、いうのがありますね。そして4月15日は東京ディズニーランドが開園した日だそうです。1983年だそうです。結構古いですね、もうね。それから、4月16日はアメリカのアニー賞の授賞式だそうですよ。そしてあとチャップ プリンデー、チャップリンが生まれた日なんですって。1889年、もう古いですね、うんうん、日米首脳会談なども行われます。そして4月17日は、恐竜の日。1923年のこの日に、アメリカの動物学者ローイ・チャップマン&ルーズがゴビ砂漠に向けて北京を出発した。なんかちょっと半端な気もしますけど、なんか1923年にこの恐竜研究が始まったっていうふうにこのソースからは書いてあるんですけど、結構最近だよね、うん、まだ100年ぐらいしか経ってないってことですよ ね, ね、
そうっす ね,
ね。ちょっとその恐竜の歴史、恐竜発掘の歴史みたいなのを知りたいなというふうに思ったりもします。
うん、
はい、ということで1週間こんな感じですね。では最後に今週使いたい枕を堀さんにお聞きしましょう。
やっぱりルルブ宇宙じゃないですか
ありがとうございます。
うん、
はい、ね、ルルブ宇宙のこと知りたい人はぜひ調べてみてください、うん、ということで、はい、種ラジの種枕でございました。お相手は、うん、万能しっかり使っていきたいと思います。とりあえず炒め物かな、ロールケーキはその次でポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。